はい、中野です。今回のマーケティング心理学のお話なんですけれども、今回は非常にシンプルなお話です。どんなお話かというと、一般的なフォントを使いましょうというお話です。一般的なフォントを使いましょうというお話ですね。フォントという言葉は多分ご存知だと思うんですが、日本語で言うと書体のことですね。まあ、厳密に言うとちょっと意味合いは違うんですが、書体だと思っていただければ大丈夫です。例えば、明朝体だったりとか、ゴシック体だったりとか、教科書体だったりとか、まあ、いろんなフォントと呼ばれるものがあります。で、これから先あなたが例えば、ウェブサイトを作ったりとかですね、何か情報発信をしていく時にフォントを変えれるものを触る可能性があります。まあ、ホームページ作ったりランディングページ作ったりっていう風になったら、ほぼほぼ間違いなくフォントって使える、フォントを、自分で変えることができると思うんですが、このフォントを変えるっていうのが実は非常に厄介で、なぜ厄介なのかというと、フォントって、読みやすさ、読みづらさに直結するんですね。フォントというものは読みやすさ、読みづらさに直結するんですね。で、結論から言うと、インターネット上であなたが、普通に使う、その読んでもらうための文章として使うフォントは、もう必ずゴシック体にしてください。あなたが、インターネット上でお客さんに読んでもらう、文章として読んでもらう、時のフォントはゴシック体にしてください。これが明朝だったりとか、他のパッと見おしゃれなフォントってあるんですね。ちょっと変わってるフォントとか、おしゃれなフォントってあるんですが、これはですね、お客さんはそのもちろん読もうとするんですが、実はゴシック体とその他の読みづらいフォント、ちょっと一般的じゃないフォント、これが同じ文章が書かれていた時に読み比べをしてもらうと、読む速度が2倍近く変わってしまうっていうですね、研究結果が出ているんですね。同じ文章が書かれているにもかかわらず、読み終わるまでの時間が2倍近く変わってしまう。ゴシックの方が読みやすいんですね。読みやすくて早く読み終わるということです。で、これは当然売上に直結します。やっぱり読むのに時間がかかる文章っていうのは途中で離脱されてしまう可能性も高いし、スッと心に入ってこないから、商品の購入に至らない可能性が高くなってしまう。ゴシック体のように一般的にインターネット上で読みやすいフォント、読み慣れているフォントというのは、それだけさーっと、しっかり読む、スピード感で読むことができて、でかつ、印象が良いので、じゃあこの商品購入しようかなっていうふうに思ってもらえる可能性が高くなると。なので、読んでほしい文章に関してはゴシック体で書くというのを原則として考えてください。それ以外のフォントは使わないと。いろいろ魅力的に見えるフォントってあるんですよ。なんかちょっとかっこよく見えるフォントっていろいろあるんですが、そういうの使えば使うほどお客さん読みづらくなるんですね。で、ただデザインを入れる、例えば、ヘッダーといって、ホームページの一番上の看板みたいなところ、ランディングページの一番上の看板みたいなところでちょっとデザインを入れたいとか、インパクトを与えたいとかっていう時に、他のちょっとデザインが入っているフォントを使うことっていうのはもちろんあります。ただこれもですね、自分で勝手にやるのではなくてデザイナーにやってもらった方がいいです。デザイナーが読みやすさを損なわない範囲でインパクトのあるデザインの、フォント、これはどれだろうかということをデザイナーは分かっているので、そういったものはですね、デザイナーに任せる。そして本文部分は、ゴシック。じゃあ明朝体は使わないんですかっていうふうに思われるかもしれませんが、明朝はいつ使うのかというと、紙媒体です。紙で読んでほしい文章の時には明朝にした方がお客さんは読みやすくなります。ウェブ上で読んでもらうためにはゴシック、インターネット上で読んでもらうための、文字はゴシック、紙で読んでもらうための文章は明朝っていう風にですね、覚えておいてください。読みやすいフォントの方が間違いなく売り上げが上がります。お客さんが読み慣れている読みやすいフォントの方が、奇抜でかっこいいデザインのフォントよりも間違いなく売り上げが上がります。他の人と同じになるのが嫌だとかですね、これだと目立たないんじゃないかっていうふうに考えて、自分のウェブサイトが際立たないんじゃないかっていうふうに考えて、他のフォントを使いたくなる気持ちはわかるんですが、そこはぐっとこらえていただいて、一般的なフォント、インターネット上であればゴシックを使うと、 いうことをですね、忘れないでいただけたらと思います。ということで、今回のマーケティング心理学のお話は、一般的なフォントを使いましょうというお話でした。ぜひ参考にしてください。聞いていただきましてありがとうございました。